レビ記の23章1節から3節までです。レビ記の23章1節から3節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。アーメン。レビ記の23章はですね、この2節にあります通り、聖なる会合として召集する主の礼祭について書かれてあります。今日の箇所は、7日に一度訪れる主の安息日についてですけれども、4節から8節までの方はですね、杉越祭および種を入れぬパンの祭り、また9節以降は収穫の初穂の祭りについて、また16節の15節以降はペンテコステ七週の祭りについて、また23節以降は第7の月のラッパの祭り、また33節以降では仮硫の祭りについて、主の礼祭についてですね、週ごとにあるいは年ごとに訪れる、その祭り、主の御前に集まる礼祭についての、主の命令が、この23章に記されております。2節の方で、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭と、召集する主の礼祭、要するに召し出して呼び出して集める祭り、新約の時代においてはですね、召し出された者たち、エクレシアという言葉、それは教会と現代では訳されておりますけれども、そのエクレシア、召集する、召し出すと、このヘブライ語は一致した意味を持っております。聖なる会合として、召し出す、召集する主の礼祭ですから、これはですね、旧約における教会、聖なる会合、主の集い、召し出された者たちの集まり、これが、礼祭に相当します。そしてそのうちの、今日見ていくのは、その安息日の、礼祭、安息日に召集して、そして、主を覚える、その聖なる、言ってみれば祭りのようなものですね、この安息日も。主はですね、この礼祭の中において最も真っ先に持ってきたのがこの安息日でした。安息日を覚えて、これを聖としなさい、これは、創世記、出エジプト記と、その契約を順番に、公開メッセージで見ておりますけども、出エジプト記の方でもうすでに何度も見ましたし、また、レビ記においても、安息日を、特に特別にな日として覚えることは見ましたし、またこの教会のメッセージにおいても、安息日を特に覚えなくてはならないということは、幾度も語られてきた通り、この安息日というものは、本当に主にとってはとても大切に、この人々に守ってほしい、いや守るべき祭りであると、主は定められております。この安息日には何をしなくてはならないか、それは 休まなくてはなりません。安息をしなくてはなりません。その安息日の日はですね、一切の労働をしてはならない。また、家の中から、どこも火の煙が上がってはならないということを指定する時の方で見ました。要するに、現代風に言えば外に出て会社で仕事をしてはならないのは、もちろんのこと、家においても、主婦がですね、家事をする、食事を作るための整えをしてはならない。また、民数記の方を見ますと、焚き木を集めた安息日に焚き木を集めたものが見つかって、それが石打ちにされた記述もあります。主がそのように命じたからです。それほどこの安息日を覚えること、これは主は特に命じられたことです。安息日だけはですね、まだが降ることはありませんでした。ですから、この出エジプトの民にとって、日々のその荒野での仕事といえば、朝、マナを集めて、そしてそれを、調理してそれを食べる、そのことが、メインの仕事だったわけですけども、しかし出エジプトの民はですね、この6日間は働いて、で7日目は休むということをしておりました。出エジプト記の16章ですね、出エジプト記の16章の方を見ますと、6日間このマナは降りました。朝に降って、そして人々はその平日はですね、それを集めなくてはならない。で、ある人は多く集め、ある人は少なく集めたんですが、でも不思議なことにですね、それが足りなかったり多すぎたりということはなく、みんなにとってちょうどの分量が集まりました。本当に主は不思議な配剤をなさる方です。で、それは、平日はですね、翌日まで残してはならないものでした。でもある人は、翌日まで、ね、パンが明日もし降らなかったらどうしよう、明日もしお腹が空いたらどうしようということで、それを取っておいたのかもしれないんですけれども、とにかく、取っておいたらですね、翌日それには虫が湧いて悪臭を放ちました。ということで、このマナは日ごとに与えられる、御言葉を表しております。ですから、その日その日その日にちょうど主はちょうど良い御言葉を与えてくださり、また肉のパンとしてもですね、このマナは本当に優れたものです。ですから主は肉の糧を日々与えてくださるお方です。主は本当にその人数分のにとってちょうど良い分量をですね、で、ある人は多く集め、ある人は少なく集めという、そこまで計算 してそのような分量を振らせてくださるお方ですから、一体どうして私たちは日ごとの食事の心配とか、何を食べよう、何を飲もう、何を着よう、そうした心配が主の御前にいかに愚かな心配だということがわかるんですが、このマナはですね、6日目すなわち安息日の前日においてはですね、通常の2倍を集めなさいと言われております。なぜなら、主の安息だからです。出エジプト記の16章の22節からお読みしますと、6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうである。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ、残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、ウジも湧かなかった。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから。今日はそれを野で見つけることはできません。 6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のある者は7日目に集めに出た。しかし何も見つからなかった。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心をせよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。アーメン。主はですね、私たちに安息を与えてくださいました。安息日、これを覚えてですね、この日は特別な主の会合が行われました。会堂において主の律法が朗読されました。また人々はそれぞれの場所において世の仕事は一切せず、主のことを覚える日として、家族みんなそれぞれ自分の場所にとどまって主を覚え、また街道で御言葉を聞き賛美をし、そのように世の仕事を一切せずですね、ただ神の事柄のみに集中したんです。主は、この安息日に出て行ってマナを集めようとした者がいた時、叱りました。民が不平不満を言った時も主は何も言わなかった。また、主の命じられた通り平日にですね、それを翌日まで残してはならないというのに、翌日まで残したものが出た時も主は怒りませんでした。しかしこの安息日に食べ物を集めに出かけた者がいた時、主は初めて28節で、ね、あなた方いつまで私の命令と教えを守ろうとしないのかと怒られました。それほど安息日はですね、大切なんです。なぜ安息日が大切か。そもそもこの安息日はですね、何を覚える日か、まあ、それは実会のあの出エジプト記の20章の10節、8節からですね、11節までのところにあるんですけども、まず、まあ、出エジプト記の20の8から、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはいけな、ならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。アーメン。まず安息日を守るべき理由、それは11節にある通り、主が6日のうちに天と地を全てを創造されて、そして7日目に休まれたから。全ての創造の御業、創造の働き、それをこの6日間という平日のうちに主は働かれて、そして第七の日に全てが完成したということで休まれたから、だから、その主の創造を覚えなさいということで、週1回その主の創造を、主が全てを作られたということ、そして第七の日には主が休まれたということ、それを覚えるべきだということで、定められております。またもう一つですね、新明記の方にも実会の命令があるんですが、そちらの方は少々異なっております。新明記の5章、新明記の5章の方はですね、5節から21節までが実会の再確認なんですが、安息日を覚えなさいというのは14節からです。 12節からですね。で、12節から14節までのところは、まあ、大体似たことが書いてあるんですが、15節が微妙に出エジプト記の記述と違います。申命記の5章15節です。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなた方に命じられたのである。アーメン。出エジプト記の方はですね、まあ、天地創造の、その第7日に休まれたからだから安息日を守りなさいということでしたけども、申命記で、モーセが再確認している場面ではあなた方はエジプトの地で奴隷だった、奴隷状態だった、世の奴隷としてサタンの奴隷としてこき使われていたところを主が力強い御手を伸ばしてそこから救い出された、だからそれゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられた。ですからここでは実際実体験としてですね、彼らがエジプトから出たということ、それを覚えておきなさい。エジプトという労働から解放されて安息に入ることができたことを覚えなさいということで安息日を守るようにここでは命じられております。そういうわけでですね、世の仕事、6日間は世の仕事をする、私たちはこの世において、まあ、エジプトの中にいて奴隷生活を送っているような、ようにも例えることができるんですが、しかしそこから解放されて世の煩いから一切離れてこの第7の日、死を覚える日、全く安息の日として覚えなさいということです。こういうわけでですね、安息日を守らないということ、いや私は、第7の日もあの世の仕事をしていっぱい稼ぐんだと、まあ、そういう人はですね、主の安息には入れないということです。世の仕事からやがて私たちは解放されて主の安息に入れられる時がやがて来ます。その約束がヘブル書に書いてあります。ヘブル人への手紙の4章9節と10節ですね。ヘブル人への手紙の4章の9節と10節、したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。アメン。安息日の休みは神の民のためにまだ残っていると書いてありますね。そして他でもなく私たちが神の安息に入るポテンシャルを今持ってるんです。神の安息に入れないもの、神の安息に入れないコツが、その前の章3章の、終わりの方に書いてあります。3章19節に、それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。ありますね、安息に入れないコツ、それは不信仰です。また4章の1節から、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アメン。信じた私たちは安息に入るのですと書いてありますね。安息に万一にでも入らないことがないように 恐れる心を持とうではありませんかと言われている以上、今私たちはまだですね、主の安息に入っていません。すなわち永遠の天国、永遠の安息の御国にはまだ入っておりません。私たちはこの地上では世の仕事をしなくてはなりません。生きてパンを食べるために稼がなくてはなりません。この世はまだサタンの影響力がある、エジプトのようなところです。しかし私たちはそこで働いて稼いで生きなくてはならない。まあ6日間のうちには入ってるんですね。しかしやがてそのサタンは裁かれ砕かれ、ただ神の統治のみが行われる永遠の安息、それが天国で用意されております。いや、その期間が成就した時、世はそれに入るんです。そしてサタンとまた世の仕事、世のことが大好きな人たちは永遠の刑罰に入ることになります。私たちはですから神の安息に入るための約束が残ってるんですから、誰一人も万が一にもそれに漏れるものがないようにするべきです。安息に入れないもの、それは不信仰のため。安息に入るコツ、それは信じた私たちは安息に入る、そうヘブル書に書いてある通りです。そういうわけですから、安息日を守るということ、これは神が創造されたその御業に習うということであり、また神様が聖とされたことを聖とすること、それは天国を敬うということ、天国があるということを信じて、そして誠の安息に入るその方を週ごとに、現代私たちは主日に集って主を礼拝し天国を思っておりますけれども、つまりですね、その安息日をないがしろにするということ、天をないがしろにするということは、天国に入らなくてもいいよ、私は世の仕事、悪せくサタンの配下で働くこと、そちらの方を優先させますよ、まあ、そういうことですね。ですから主日に出て世に出て働くこと、それは天国よりも地上のことを優先させていることです。天の御国よりも地上の方が好きですよ、そちらの方が優先ですよ、そういうことを自分で表してるだけですね。だから安息日を覚えて、これを聖とせよ、安息日を覚えなさい、これは大事な主の命令です。安息日を覚えること、それは天の御国のを優先させて、やがて私たちが永遠の安息に入ることを覚えて、そして天国は神と共に過ごすところです。とこしえに神を賛美するところです。とこしえに神を礼拝するところです。天から降りてきた新しいエルサレムの中には神殿がありませんでした。なぜなら都全体が神殿だからです。今私たちはこうして教会に集って主を礼拝しておりますね。主日ごとに、あるいは皆様この一日の始めごとに安息、神様を聖殿に集って、そして御言葉というパンに耳を傾けております。天国を覚えているんですね。世のことではなく天を覚えるのがこのエクレシア、聖なる会合を召し出されたところです。つまり皆さんがこの聖殿に来て、神のエクレシアに入って、そして礼拝を捧げること、それは天国の余計を皆さんが実演しているということになります。安息日を覚えて、これを聖としなさい。6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は全く安息の日です。世の仕事から離れて、ね、職場に行って仕事をするということを離れて、また家で家事をするということを離れて、主の礼拝に集い、そして主を賛美し、主を思い、家族と共に主を覚える、主が7日間創造を この天地を創造された、あ、6日間ですね、その仕事をなされた。そして出エジプトの民は、神様があのエジプトの奴隷状態から、世の奴隷状態から解放された、サタンの奴隷状態から解放された。だからその安息を覚えて、第7の日は安息をするんだ。これは私たちも同じです。主日を守ること、エクレシアを尊ぶこと、神に召し出された者たちを、その集いを尊いものとすること、それが安息日を覚えるという現代の私たちに与えられた課題です。どうか皆さん一人一人安息日をしっかりと覚え、また天国を覚えて、自らを聖なるもの、自らが神の国民であるということを、神と人との前に行いをもって示していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。この安息日、主の聖なる礼祭、この1週間ごとにやってくる主の安息を覚えるこの日、イエスよ、この日を私たちも尊び、天国を思い、そして地上の諸々の仕事をこの一日は離れて、そしてやがて私たちにも訪れる永遠の安息をその日覚えることができますように。イエス様は安息日の主です。イエス様は安息日にも足ないの人を癒し、目が見えない人を見えるようにしてくださり、そしてアブラハムの娘を癒してくださいました。18年もの束縛状態から解放してくださいました。どうかしよう、私たちもこの安息日を覚え、安息日の主であるイエス様を覚えて、日々礼拝を捧げる私たちでありますように。どうかやがて来たるべき天の御国、それに漏れるものが一人もこの兄弟姉妹たちの中からありませんように。安息に入れること、それは神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずですと、ヘブル書に書いてある通り、日々自分の技を下ろして神の安息に日々浸り続けている私たちでありますように。信じた者は安息に入る、しかし荒野で滅んだ民は、彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためでした。いや、自分の力で何とかしたい、いや、7日目も仕事をしてより誰よりも稼ぐんだ、そのような安息嫌いの者たちになることがないように、私たちは自分の技を下ろし、自分の仕事を休むべき時は休んで、そしてあなたの安息を覚えて、その日は平安に、安らかに、健やかに、楽しく過ごすことができますように。安息日に出てもマナは一切見つかりませんでした。6日間の間は神のパン、マナによって養われておりました。しかし第7日目に全く仕事がをしなくても良いように、あなたはその安息日の前にたっぷりと安息日に安息できるように備えをしてくださる主です。どうかしよう、生徒たち一人一人がしっかりと安息を覚えて守り、そして安息日にしっかりと休めるように仕事を祝福してください。事業を祝福してください。家庭を祝福してください。礼拝に集えるように一切の邪魔を取り除いて、安息日を聖とする人を、主よ、その人たちから邪魔を取り除いてください。心ゆくな、ゆくばかりに安息を楽しむことのできる生徒たち一人一人でありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、安息日の主なる イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。